にこのファンクションコールを見ておきましょう。このコールです。ロードライブラリに対してこのコールを見ます。ロードはしたくないんですけれども、ライブラリに対し、このメッセージウィンドウを見ていきましょう。下のところです。ロードライブラリのエミュレーションですけれども、どうすればよりよく見ていただけるでしょうか。黒白の方が見やすいですか。ロードライブラリのライブラリですけれども、ロードライブラリはストリングを見ます。ファイルの名前を見ます。DLO で、ロードしたいものを見ます。ですので、ロードライブラリが呼び出されます。そして、これが DLO です。これがリクエストされた DLO です。これだけやればいいんです。ライブラリをディスクからとか、まあ、IA から出してくるということは必要ありません。コールされたことを知らしめればいいわけです。ゆっくり一つずつ見ていきましょう。上からやっていきますが、ここに到達しました。ゲートブロックアドレスのところです。これを通っていきます。そして一番下のところを見ていただくと、ゲートブロックアドレスの方でコールされたということが指示されます。どのファンクションがルックアップされたか、この場合はエグゼクトプロセスがルックアップされたことになります。こちらの右の方では、ゲートブロックアドレスのエミュレーター版です。そうすると、内的な1位の ID 番号が発行されます。すべてのルックアップされたファンクションに対してそれが発行されるんです。ここで発行されたのはマイナス1です。すべてマイナス1です。このファンクションに対してはマイナス1です。それぞれの値の違いについて後でお話しますけど、ゲートブロックアドレスに対してはユニークな番号が裁判されます。このアドレスを見ると、この数値を使うことができます。エグゼットプロセスのフックをすることができるのですね。ユニークな戻し値を設定する必要はありません。常にこの値が使われるからです。マロックもまた違った番号体系を持っています。次重要なのは、この値がどこに格納されるかということです。よろしいでしょうか。ここに格納されます。EAX がメモリーロケーションのレプレスに EBX によって移されます。ここでインポートテーブルを構築するためには、指定しなくてはなりません。というのは、それほど難しいことではありません。しかし、自動的にトラッキングするということができます。EAX がどこかで書き込まれたときに、それを自動的に見ることができます。このインストラクション、88A01。ゲットブロックアドレス GPA、セーフポイント。これをマークします。このインストラクションをマーキングし、ゲットブロックアドレス。エミュレーターに対しては、ここのインストラクションに到達したときには、特別なことが起こるということを伝えます。アドレス等を回復し、ゲートブロックアドレスでリターンする。ということを伝えます。エミュレーターはそれを覚えておきます。最後のルックアップしたファンクションを覚えていますので、これをした場合にエミュレーターはそれを受けて、そのロケーションのネームを指定します。メモリーロケーション、どこに書き込んでいても、そのロケーションを書き込むことができます。これはファンクションのネームを使うということですので、インポートテープをそのような形で再構築することができます。ゲートブロックアドレスの A ポイントを使い、インストラクションを通っていきます。
And we see that a lot of things happened over here. Okay, and it's because I...
IGA はかなりその裏で分析をかなりかけておりますので、でこれはエグゼットプロセスです。このエグゼットプロセスについては IGA はかなり賢いですね。エグゼットプロセスは Windows PA コールということを分かっている認識しておりますので、ここで分析をかけていきます。ではここでちょっと見てみましょう。EBX ダブルクリック、レジスターにダブルクリックした場合。実際にこのコンテンツを変えることが可能なこのウィンドウを呼び出してくれます。これが EBX のこの数値です。まずコントロール C。そしてこのロケーションに飛びます。この ID の中ですね。このロケーションというのは今エグゼットプロセスというネーミングに変わりました。この数値というのはリターンバイゲットブロックアクセスアドレスということにしております。 まあ、実際に我々はプログラムを実行しているわけではありませんので、ですから FFF はインバリッドのメモリアドレスです。でもしかしそれは、重要なことではありません。重要なことはそのインポートテーブルを作っているということ。このロケーションは、このレファレンスがサブ、この数字ですね。この数字でこの機能が表されております。私は賢ければ、これは GetBlock Access、あるいは Implementation of GetBlock Address というふうにネーミングをします。これはしかし間接的に GetBlock Address のジャンピングの方法です。これはコンパイラーはこのようにして、このコールを Import Function に対してかけるのであります。ですから、これはもう一回いきましたね。そしてループ。で正しいところに行きたいと思いますので、このループはいずれもここで、統合します。では、ラントカーサーをクリックします。すべて設定が済みましたので、でこの下の方です。かなり、多くの、そのブロックアドレスに到達するまでの、そのコールが、発生していることが分かります。これをスクロールしまして、その検索した機能すべてを見ることができます。で実際どのファンクションがインポートされたのかを見ることもできますし、あるいはこのエリアにジャンプしていくことも可能です。これインポートテーブルを再構築したところですね。これをロケーションをリネーミングすることにしましたけれども、これをゲットセーフプロクシー、それからリネーミングを行いましたので、 IDA はこの Windows のファンクションコールで、ファンクションコールであるということは認識します。でプロトタイプも認識しております。ということでこの IDA 側でかなりのその作業が行われました。ではこのバイナリー以上ですけれども、次のバイナリーの方に移りたいと思います。ステップ、そしてレジスターをオフにします。ですから我々はやったことをこのほどくというような作業になりますけれども、そしてプログラムの当初の方に戻ります。ということでこれはプログラムの始まりの部分ですけれども、ここから早速リバースエンジニアをかけることができます。我々が今までやっていたことのはそのプロテクションの部分を外す作業にすぎません。ではこれ、このバイナリーのプロテクションを施すことができましたので、次に進むことができます。このバイナリーは、この実際に Windows System で実行するバイナリーの数値となっております。で、ここからそのバイナリーを分析にかけて、実際何をするのか、見ることができます。まあ、UPX でこれが保護されているということは、我々は知識として知らなければいけないということではなかったんですけれども、で、実際にこれが、UPX がこの、保護を解除することが、この防止されているそういう機能が備わっているかどうかも知らなくてもよかったわけです。というのはエミュレーターがそれを全てやってくれるからです。このリバースエンジニアリングをその防止するわけではないんですけれども、これによりましてこのスピードアップすることができます。実際にプログラムを実行する、せずに、動作することができます。次の例をお示しする前に何かご質問ありますでしょうか。ここでゲットブロックアドレスのコールをかけているところですね。そして今いただいたご質問なんですけれども、この依然として明確ではないということを、ゲットブロックアドレスがこの数値をこのプログラムになぜ戻さないのかということところですね。ゲットブロックアドレス、この OFS の数値を戻したわけですね。これプログラムに移してもよかったんじゃないでしょうか。そうするとテーブルの中でそれを格納しましたよね。まあ、実際にプログラムにこれは戻すんです。私たちはエミュレーションをかけているわけですからね。でここでプログラム、ここで GetBlockAddress というプログラムが戻るところです。ここに戻るのです。ですからまだどこにも格納していないわけですね。ですからそれを想定することはできません。 ゲットブロックアドレスにつきまして、このリターンバリューについてどうされるか、どうするのかということに関しては、これは想定することはできません。これ格納しなくてもいいわけです。しかし、なぜロケーションを特定する必要があったんでしょうか。このポインターテーブル、ジャンプテーブルで。これはエミュレーターの中 の、 その機能をおそらく使ったんだと思いますけれど、なぜその数値をここに入れたのか、それは理解できません。このロケーションに私は到達しました。で、おっしゃっているのは、ここにいた際に Windows をエミュレーション CZ GPS セーフポイントを選んだわけですね。これは自動的にトラッキングをエミュレーションの中でこの EAX のコンテンツについてトラッキングをかけなかったからです。この時点で、ここ私はゲットブロックアドレスがコールされたことだけは分かっているんです。リバースエンジニアをしていたからですね。で、こう注意していたからです。で、この時点で、で、 OR を実行する前に、私たちはリバースエンジニアリングの専門家として、この EAX はこのシミュレーションされたこの機能のアドレスを含んでいるということは分かっております。しかしエミュレーターはこれを追跡しません。この ES の、に何が起きたのかは追跡しません。ですから、インポートテーブルを再構築する上で重要なのが、 EX をどこかに格納したのであれば、おそらくそこに格納したのは、このインポートテーブルを作成する上で必要であったから、そこに格納したということぐらいです。これエミュレーションする上でコーリングプログラムの意図というものに関しましては、特にそのリターンバリューについては、何も想定しておりません。ですから、ゲットブロックスアドレスにつきましては、これをどこにもまず格納していませんというのは、どこに格納していいのかまだ認識していないんです。というのは、将来にこれはプロセスが起きますけれども、今の時点ではこれはプロセスとしてかけられていないからです。で、そして実際にはこれが格納されるかどうかも、我々はこの時点では知る余地はありません。で、この EX で直接この機能を呼び出すこともできます。私はエミュレーターを使っているこの際に、この永遠に EX に関する権利についてはモニタリングはしておりません。かなりのオーバーヘッドがかかってまいります。では、この命令は何をしているんでしょうか。 EX というメモリーをしているんでしょうか。そうであれば、それをメモリーロケーションの中でレベリングします。このすべて EX に起きていることをモニタリングしているわけではありません。これは EX は他のレジスターに移され、そしてまたそれがさらに他のレジスターに移される可能性もあるからです。そして最終的には、これはアウティングメモリーで格納する可能性もありますけれども、この非常に複雑なデータフローをする必要はありません。ですから、マニュアルでこのメニューオペレーションを持って、ここに我々が格納をしている、ゲットブロックアドレスの結果を格納するということを指示しております。で、エミュレーターであることとしては、強制的に IDA ネーミングオペレーションを実行させ、と同時にこのステートメントを実行します。ですから、一つのプロセスではなくて、複数の作業を行います。メモリーロケーションにデータをまず移す。これは EBX によりまして特定されております。さらに ITA がロケーションのリネーミングをします。そして、これをペアリングですか、メニューオペレーションを通してかけたプロセスです。ですから、機能としては、この起こらなかった機能としてはリネーミングなんですね。このロケーションというのは、今64488889、つまりバーチャルアドレスからネーミングを取っております。このデータベースの中のロケーションはいずれもこのリネーミングすることは可能であります。
これがトップオブループというロケーションになっています。これはリネーミングのオペレーションです。ネームを採用することができます。どのバーチャルアドレスに対してもエミュレーションの環境で設定することができます。ここがゲットブロックアドレスがセーブされているところです。エミュレーターに自動的にこのネーミングオペレーションをするように指示することができます。そして、ここで使われるネームでありますけれども、ゲットブロックアドレスに到達した最後のネームを使うことが可能です。混乱していたらすみません。他に UPX について質問ありますか。それとも次に進んでよろしいでしょうか。一度閉じます。 本的にはエミュレーターの機能はすでに網羅したと思いますので少しスピードアップしましょう。いくつかデモを見せしますが、次アスパックを使います。アスパックはロードライブラリのゲートブロックアドレスを使います。それを使ってアドレスをバーチャルアーロック、そしてバーチャルフリーでリトリーブします。プログラムの解読をしますけれども、ダイナミックにアロケートされたメモリーで行います。テキストセグメント UPX のようなものが解読されるのではありません。ダイナミックにアロケートされたメモリーの解読をするわけですけれども、ここでヒープが必要になります。ですのでゲートブロックアドレスが活用されます。 MLAC はバーチャルアロック、バーチャルフリーのフリーをします。ロードアブラリーを復しロードアドレスを得ます。復ファンクションがメッセージウィンドウにどのようなレポートをするか、ゲートブロックアドレスが1の ID をファンクションに対し戻します。エミュレーターを設定しましたので自動的なフッキングをします。もしファンクションがエミュレートされているときには、バーチャルアロック、バーチャルフリーがエミュレーションをしている場合、自動的にフックされます。そうすればマニュアルにする必要はありません。 IDA に戻ります。開きます。プログラムこちらを開きます。これはアゴバット、ギャロバットですね。ご存知でしょうか。 IRC タイプのトロリーの模です。こちらを選びます。こちらです。それほど情報はありませんね。非常に洗練された保護です。レジスターをプッシュしますと、コールロケーション45507プラス3というところに到達しました。ここでの問題は、ターゲットがこの頃の場合バウンダリーにはないということですね。 IA がインストラクションバウンダリーと考慮している内容には入っていないんです。次のインストラクションは455007から始まります。解読されジャンプします。これはこのロケーションにほとんどジャンプするということです。このコールはこの3つのバイトをスキップして、実際次のインストラクションは次の3つのインストラクションを飛ばすということになります。これがインストラクションの真ん中に飛ぶという典型的なアンチリバーステクニックになります。エミュレーターがどのようにそれに対処するかということもお見せします。エミュレーターを今立ち上げました。ステップインしていきます。ここで特にやる必要はありません。ステップするためには必要なことはただステップのボタンを置き、そしてインストラクションの真ん中に飛びます。ミドルオブインストラクションです。 EIP エミュレーターとして正確に EIP が最終的にどこになるのかということが分かります。コールストレートメントのところです。エミュレーターはこれを認識します。 EIP45500A が次のインストラクションの開始であるということを認識しています。45507ではないということが分かります。 IDA にインストラクションを出し、そして EQ のところでインストラクションを終えるように、そして次のインストラクションがここで始まるようにということを指示します。ディスアセンブリが実際のコードに合わせて解体されることになります。そしてこれからさらにインストラクションのディスカバリーを行っていきます。慎重に見ていきましょう。同じことがここでも言えます。プラス1、一番下までいきます。こちらのコール、ロケーション、どこに行くか分かりません。EBP、そしてこれでオフセットすることもできます。これは数学的に対処することもできますが、前にやっていたのでこれはもう分かっているんです。この3つのファンクションを見るということがあります。 Get Module Handle、 Get Library、 そして Get Block Address、 これらすべてをフックしていきます。手作業でやっていきます。このように手作業でマッチングしていきます。必要なコードはこちら。 これらのフッキングをすることができます。一つ目がゲットブロックアドレスのフッキング。二つ目、ゲットモジュールハンドル60ですね。三つ目、64から始まっています。ロードライブラリーです。よろしいでしょうか。このファンクションコードを見ていきます。フックされたものです。ゲートモジュール、ハンドルが、これがコールされました。カーネルのところでコールされました。これをステップしていきます。このキーのゲートブロックアドレスがコールされました。そして、バーチャルアロック。メモリアロケーターが起動します。ここで1が戻り値となります。RF ではなく1が戻り値となります。ここでは、エミュレーションがある場合は、プラスの数値が戻ります。ゲットブロックアドレスは分かっているんです。エミュレーターが、エミュレーションをバーチャルアロックの中で持っているということで、プラスの数字が出てきます。自動的に紐付けをします。このロケーション。が必要に応じてバーチャルアロックと紐づくんです。これをしていきます。ここで EAX が格納されていきます。これを呼び出していきます。GPA セーフポイント。これは前回やったのと同じです。これを通っていきます。ファンクションとしてバーチャルアロックがこちらで定義されます。ステップしていきます。続けていきましょう。バーチャルフリーがコールされます。エミュレーション、これに対してありますね。そして2という値ですので、こちらに格納されます。ここで指定をしていきます。新しい GPA セーフポイントという指定です。これを通っていきます。ステッピングを続けます。バーチャルアロック、バーチャルフリーがフックされてきました。そうすると、それが活動しているということが見られます。バーチャルアロックが呼び出されました。ここでリクエストを発行してまして、18800バイト必要になっています。こちらにアドレスが戻ります。A0000。これがポインターになります。1800バイト分のメモリーのポインターになります。ステッピングし続けます。同じファンクションが呼び出されました。どこに行きました ?A00184 ということで、このように続けていきます。これがバーチャルに割り当てられたメモリです。ここでステッピングしていきます。このファンクションは呼びません。時間がかかることが分かっているからです。でもこれはダイナミックにリンクされたファンクションではないようです。すでに IDA プロによって認識されたものです。ということで、これはこのままにしておきましょう。かなり飛ばします。飛ばして、その先は。
I'm actually going to run it just.
では自動的に流していきましょう。カーサー、なんとカーサー。そして、この砂時計がいずれ消えることを。期待して、まあ、消えなければ皆さんからのご質問を受けます。大丈夫ですね。ということで、ゲットブロックアドレスをフッキングしました。完了しました。そして、回答プロセスもすべて踏んだということで、最終的にはこのインポートテーブルを再構築しなければなりません。かなりゲットブロックアドレスに到達するため、ソケットモジュールハンドルなどのコーリングが書かれているということがわかります。で、ここでインポートテーブルがこの作業の中で再構築されております。ここで何が起きているんでしょうか。ファンクションネームを示されておりません。これは、プログラムが今現在、オーディナルナンバーを持って、検索しております。ライブラリのこの組織の指揮され方をご存知であれば、オーディナルナンバーあるいは Windows で検索しますね。その場合にはネームがありません。ですから我々もこのネームを決定することができません。で、ステップ4項で続きます。そして最終的に起きること。まあ、どこかに戻るわけですね。 これはまだ設定済みではありません。まだ機能としては設定されていませんができます。これがエントリーポイント。このプログラムのエントリーポイントです。ではスリングスウィンドウに戻りましょう。そしてこの用語のアイスをかけて、そして、そこで我々が特定したスリングを見ていくこともできます。ということで、あらゆる文字列、そして機能の名前、あらゆるメッセージ、IRC サーバー、IRC ロー、IRC クイット、IRC パートが示されております。ということで、感覚としてこれは、IRC のタイプのプログラムであるということがわかります。しかし、リバースエンジニアはまだ続けなければなりません。しかし、この何とかというところに関しましては、あれは乗り越えることができました。実際にこのプログラムを実行せずに、これを乗り越えることができました。そもそも時間切れのようです。このデモは私が想定した以上に時間がかかってしまいました。ですから、この時点で質問等があれば、伺いたいと思います。で、次は何でしたっけ？基調演説だったでしょうか、キーノート、コーヒーブレイクはあり、そしてキーノートがあります。皆さん、遅れてはいけませんので、ここで終わらせていただきます。その前に質問が、あれば、ご質問があれば、休憩時間の、あるいは本日明日にかけて休憩時間の中では答えたいと思いますけど、今どうしてもということがあれば伺いたいと思います。マイクお願いします。今のドメのデモの件ですけれども、かなりそのロジックを踏まえていますよね。このリサーチあるいはディフェンスメカニズムを、この回避するにあたって、この理論的なプロセスがかかってますけれども、この分析を自動的にかけるチャンスの可能性というのはどの程度あるんでしょうか。例えばアンチウイルスソフトなどを使って、そしてこのプログラムをエミュレーションして、そしてディクロックする、で解読をして、そしてパターンマッチングをかける、それによりましてウイルスとかトレイの木馬などをまあ、隠蔽をしようとする、そういうようなウイルスなどを、検出する可能性というのはどうなんでしょうか。そしてこれは自動的にする可能性です。ご質問というのは、つまりこの作業のあるいは機能という機能ですけれども、これは非常にマニュアルで、かなりやってまいりましたので、これを自動的にやって、そして復旧をかける可能性というのがどの程度あるかということですね。アンチウイルスソフトウェアですけれども、どれもエミュレーターを含んでいると思います。このようなエミュレーターです。しかしこの悪意に満ちたプログラムの意図というものを割り出す、あるいはディーリンキン の、 そのシチュエーションを割り出すというのは非常に難しいでしょう。部分的に、例えばこのバイナリーコードを見る場合、そして唯一3つの機能だけ、あるいは2つの、例えばロードライブラリとゲットブロックアドレスだけをインポートしている場合には、おそらくそこには非常にこのバイナリーについて怪しいものがあるでしょう。なぜその2つの機能しかもインポートしていないのか、そこで、疑問が発生するわけです。 Windows ではおそらくそういうプログラムないでしょう。ですからこのようなバイナリーがあれば、それエミュレーションのターゲットになり得ます。そうするとこのような機能のいくつかをエミュレーションをしようとするかもしれません。しかし Get Block Access は実際にこのコールされているそのタイミングを検出しなければなりません。それに対しましてこの、参照されている機能、ゲットブロックアドレスの、ゲットブロックアドレスの時に参照されている機能というのはどのようなものなのか、把握しなければなりません。そしてそのためにこのシグナチャーを確定するとか、そして実際にこのフィンガーファンクションのリンケージを想定しなければなりません。まずですから、これをまず保護をかけるということ、それからあらゆるネットワークの機能に実際にリンクを貼っているという可能性があります。非常に危険ですね。なぜそれを隠蔽しているのか。最終的にはあらゆるネットワークファンクションにリンクすることを隠蔽している。それは非常に危険をはらんでおります。 で、どのようなプログラムをエミュレーションするのか、そしてエミュレーションしないのか、これを選ばなければなりません。ここでしかし問題なのは、実際にどの程度エミュレーションが必要なのか、決断する前に悪に満ちているのか、疑い深い、そうではないのか、これを判断するのが非常に難しく、それに対しまして私は答えを持ち合わせていません。しかし、より高度なことはできます。例えばエミュレーションですね、あるいはアンチウイルスソリューションなどがあります。しかし、それは実際にいつの時点で登場するのかどうか分かりません。で、これが答えになるか分かりません。ありがとうございます。
他に短い質問があれば、マイクを通してどうぞ。例えば、プログラムを使うとしたとき、その結果をバイナリーファイルにダンプすることはできますか？はい、できますよ。ダンプできます。エミュレーターをもう一度立ち上げましょう。一つのオプションとしてこちらにあるんですけれども、カーソルの場所に基づいてロケーションを設定することができます。ファイルメニューに入ります。こちらのファイルメニュー、ダンプオプションが入っています。よろしいでしょうか。そこでアドレスのレンジを指定することができます。エミュレーターはそうするとデータベースにクエリをかけて、すべてのバイナリーのバイトをこのデータベースからレンジとして取り出してきて、そして選ばれたファイルにそれをセーブすることができます。ここでファイルに書き込むことができるんです。このような機能は他のデモでも使いました。非公式にこのプログラムをどのようにバー内のプロテクターから取り除くのかというときには、この機能を使うことができますので、お話しすることができます。この場ではなく、他にご質問ありますか？なければ、どうもありがとうございました。他にご質問があるという向きの方には、またまた話をしたいというときには、いつでも声をかけてください。コーヒーブレイク明日もいますし、またレセプション今日も、終日おりますし、明日も一日こちらにおります。ご清聴誠にありがとうございました。